日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。皆さんこんばんは。1月30日木曜日午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けします。鹿島の魅力をたっぷりお届けする30分、どうぞこの時間お付き合いください。それでは今日の番組ラインナップです。最初のコーナーは鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は鹿島市立三笠小学校の学校紹介です。続いてのコーナーは大人にフォーカス。今日はお店ナビとなっています。潮来市にある古民家カフェ剣山亭グリーンガーデンを紹介します。地域にフォーカス。2024世界団体戦空手競技に日本代表として出場した岡野由衣選手が市長を表敬訪問しました。今日はその様子をお送りします。今日のご案内は内野由紀です。どうぞこの時間お付き合いください。
子供にフォーカス。
それでは最初のコーナー、子供にフォーカスです。元気な子供たちは地域の宝物。今日はどんな笑顔に出会えるかな。今日は鹿島市立三笠小学校です。それではどうぞ。
今日の子どもにフォーカスは三笠小学校です。
皆さんこんにちは。私たちは三笠小学校6年生代表の瀬尾、
板井、
南條、
桃井、
山下、
山本です。
今日は三笠小学校のいいところ、三笠小学校のいいねを FM 鹿島のリスナーの皆さんに伝えたいと思います。
それではスタート。
三笠小学校のいいねってなんだろう。具体的に何があるのかな。
例えば私たち児童のいいねじゃないかな、先生から聞いたことがあるよ。
先生とか地域の方によく褒めてもらうよね。
確かに私も聞いたことがあるかも。じゃあ三笠小学校の児童のいいねについて伝えようか。そういえば前に私の担任の先生が、このクラスのいいところはみんなで協力して活動に取り組むところだよねって言っていたよ。修学旅行に行った時の公共の場なのでのルールを当たり前に守れる行動が素晴らしいねって褒めてくれたよ。
そういえば私も優しくて思いやりがあるねって言われたことがあるかも。三笠小学校で過ごしていることを自慢に思っちゃった。
わかる。そういう風に言われると誇らしいよね。
私も自分たちで楽しもうとしているんだね、素敵だねって地域の方や先生に言われたことがあるんだ。スポーツデーの時、練習が辛くても疲れていても最後までピシッとやりきるところがいいねだって。褒めてもらうとやる気が出るよね。
そうだよね。
こうやって周りをいい雰囲気にできるのも三笠小学校のいいねだよね。これからもこの児童のいいねを生かして頑張っていこう。
うん。
そういえば学校のことについて話さなきゃじゃない。
あ、そうだね。それじゃあ学校のいいねについて考えてみよう。一つ思ったのが、児童の人数が多いことじゃない。
うん、人数すごく多いよね。三笠小は児童数が600人を超えていて、同学年だけじゃなく多学年とも友達になれるよね。高校班でも小さい子の面倒を見たりしていて仲がいいよね。
それに人数が多いと集まった時の盛り上がりもすごいよね。 対面する児童集会めちゃくちゃ盛り上がる。他には何があるのかな。
三笠小学校ならではのマスコットキャラクターの鹿さくんは、
それだ、三笠小には鹿さくんがいるね。体操服を着ていたり本を読んだり、いろんなバージョンがあるよね。いろんな場面で登場して多くの人が可愛がってる。
確かに三笠小学校は大きな学校だからこその特徴があるよね。そういうところがいいねにつながっていると思うんだ。
じゃあこれからもその特徴をつないでいかないとね。
そうだね、みんなでつないでいこう。三笠小のいいねってなんだろう。
児童を学校について伝えてきたけれど、
あ、そういえばまだ紹介していない先生のいいねについて紹介していこう。
うん、三笠小の先生にはたくさんいいところがあるね。
だね、まず一つ思いつくことが、三笠小の先生のいいねは誰にでも優しく接してくれるところかな。
そうそう、児童が先生と遊びたいって言ったらノリよく遊んでくれるし、授業でわからないところがあっても分かりやすく教えてくれるからいいよね。
確かに三笠小全員の先生が明るく優しく接してくれているおかげで、児童は明るく優しい子になれているんだ。
そうだね。
地域のいいねは何があるかな。
見守り隊じゃないかな。見守り隊の方々は地域の方々が私たち児童などを守るために活動してくれているよ。
あと見守り隊の方々は定期的に会議などを開いて不審者が出やすいところを話し合ってくれているんだって。
そうなんだ、話し合いをしてくれているの知らなかったよ。
毎月三笠小に集まってくれているんだって。子どもは大人の鏡というスローガンがあるって聞いたよ。私は見守り隊の人にすれ違ったことがあるけど、それは見守り隊が私たち児童のことを見守ってくれているなんて5年生まで知らなかったんだ。
地域の見守り隊の方々は私たち児童などのために不審者などから守ってくれているんだね。
だから地域の方々に感謝しなくちゃ。
うん、地域の方々が見守っているから私たち児童は安心して登下校ができるんだよね。
地域の方々が児童を見守ってくれているのは地域のいいねだね。
そういえば私たちが参加した学校運営協議会覚えてる？あのことも伝えたいね。
そうだね、学校運営協議会のいいねってなんだろう。
まずは学校運営協議会について知ってもらおう。
うん、学校運営協議会は三笠地域を見守る18名の方で構成されているんだよ。
学校づくりについて考えるグループなんだよね。
そうそう、私たちが協議会に参加した時は児童から見た学校の課題と要望を伝えていったけれど、みんな何を話した？
私は遊べる遊具が少ないってこと。
私は階段が危ないなって。
みんないろいろと要望を出していたよ。その中の一つがすぐに叶ったよね。
グラウンドの水はけが悪くて体育ができないことがあるってやつでしょ。
鉄棒の下の土が1ヶ月も経たないうちに運ばれてきたよ。
私とってもびっくりしちゃった。
早かったよね。
要望が実現するって嬉しいね。
児童の意見を聞いて学校づくりをすることは学校の自慢。いいねだね。
賛成。
私ね、家族のいいねなんだろうって思ったんだけど。
え、いきなりどうしたの？
みんなは辛いことや悲しいことがあった時一番安心する人はいる？
私はお父さんだな。友達と喧嘩して辛かった時も支えてくれたよ。
私はお母さんかな。風邪をひいてしまった時はずっとそばで看病してくれたんだ。
あ、そこが家族のいいねだ。支えてくれるのは私たちを大切に思ってくれているからだもん。
今まではあんまり気にしたことはなかったけど、支えてくれる家族がいることは当たり前じゃないし大切にしないとだね。
私、家族のいいねについて分かった気がする。ズバリ支え合えることだよ。たくさんの人たちから支えてもらっているけれど、お手伝いなどで私たちも支えているんじゃないかな。
これからも支え合い、助け合いしていきたいな。
そうだね。
ミカサ賞のいいね、身の回りのいいねを考えるとたくさん出てきたね。
卒業前に改めて考え気づくいい機会になった。
当たり前のようだけど当たり前じゃない。誰かが支えてくれていることに改めて気がついたよ。
自分の身の回りのことを知る気がつくって大切だよね。
これからも身の回りのいいねに気づき、いいねと思ってもらえることを増やしていきたいと思います。リスナーの皆さんも三笠賞のいいねがあったらぜひ教えてください。
以上、三笠小学校6年生
瀬
尾、痛い、
南條、
桃
井、山下、
山本でした。
大人にフォーカス。続いては大人にフォーカス。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。活動やイベント紹介を通して六甲の魅力に迫ります。今日はお店ナビとなっています。それではどうぞ。
お店ナビ、今日のお店ナビは古民家カフェ剣山亭グリーンガーデンの松崎茂樹さんにお話を伺いします。松崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松崎さん、ようこそ FM 鹿島のスタジオへ。
いや、もう本当にもうすごいちゃんとしたラジオブースっていうんですか、なんと録音施設で、
はい、
僕がすごい緊張しちゃってます。本当に。
あ、本当ですか。ありがとうございます、はい、この茂樹さんの人となり、そして茂樹さんについてはこの後じっくり迫ることとしまして、まずはね、この古民家カフェ剣山亭グリーンガーデン、板越ということで初めにご紹介させていただきましたが、
はい、
板越のどこにある場所か詳しく教えてください。
わかりました。一応住所で説明しますと、茨城県の板越市で、古くて高いって書いて振ったかの3224、うん、結構なんていうんですかね、入り口が少し狭くて、うん、
はい、
まあ、鈴木さん来てくれたんで分かると思うんですけど、
はい、
ジブリのトトロ の、
うん、
住んでる森みたいな感じの入り口のとこ入っていくんですけど、
はい、
そこの手前でうちの看板作ってありますんで、
はい、
そこの小道入ってくれれば行けるってことで、車のナビでも来れるように設定してあるので、
はい、
営業日とか時間とかもろもろ込みで、うん、
はい、
公式インスタグラムの方がありますので、そちらの方で、はい、随時確認していただければなと思います。
はい、ありがとうございます。茂樹さん、おっしゃる通り、本当にね、板越二鷹にあります閑静な佇まい、トトロの森、いいですね、その表現。本当にね、いい場所にあります古民家カフェ剣山亭グリーンガーデン。このグリーンがやはりね、効いていますよね。
いや、すごい効いてますね、本当に。
ね、ですよね。さあ、剣山亭というのは、実際このグリーンガーデンになる前は、また違う、こう、お店だったということですが、
はいはいはい、
さあ、この古民家カフェ剣山亭グリーンガーデン、いつオープンされたお店なんでしょうか。
2024年の8月1日からオープンしています。
はい、わかりました。もう人気のお店ということで、伺っていると同時に実際に私もお店に訪れておりますので、もうね、おすすめのメニューや人気のメニューということで実際自分は食べているんですが、今日このラジオを聞いてくださっている皆さんに改めまして、
はい、
おすすめのメニューや人気のメニュー教えてください。
はい、まあ、一応うちではこう腕の立つパティシエさんとシェフの方に頼んできてもらっていて、でその方が作る料理とかケーキとかもどれもおすすめで、一応コーヒーとか紅茶もご用意していて、それもすごくいい豆とかを使って本当に美味しいんですけども、メインとしてはうちはランチプレートってものをご用意してまして、でそれがワンプレートランチなんですよ。で絶品アラカルトって形でいろんなものが、サラダとか、あとはカチャトーラっていう料理とかをご用意したりして、そのアラカルトでメインがハンバーグ、カレー、ガパオライス、あと結構日替わりという形でカオマンガイとか、いろんなメインの料理にプラスでって感じで、そのランチプレートが本当に美味しくて、もうこれがもうまずおすすめですね、僕は。
はい、私はハンバーグをいただきましたが本当に美味しかったです。
はい、
ですので今 しげきさんがおっしゃったメニューを全制覇するがごとくに通わなければいけないなと思っております、
はい、
ただ人気のお店ということでなかなか予約は取りづらいでしょうか。
予約の方は取りづらいことはないんですけども、はい、あの週末結構忙しい時ありますのであのもしお昼時12時オープンなんですけども12時頃から来てくれるお客様には一応予約して電話をしてもらった方がスムーズにご対応できるかなとは思います、
はい、そしてねこだわりのシェフパティシエという言葉もねいただきました、はい、本当にこだわりを持っていらっしゃいます。そして体に優しい素材を使っているということでお伺いしておりますが、
もう鈴木さんのおっしゃる通りでもよく分かってくれてるなと思いましたんですけど、はい、思ったんですけども、はい、あのうちで作ってるあのケーキ、うん、色何種類かご用意してまして、うん、あの公式インスタグラムの方に何件か上げていますけども、結構その最近ですとキャロットケーキとかまた新しい新商品も追加はしてるんですけども、あの全て小麦粉じゃなくて米粉、
はい、
そしてお砂糖の方がてんさい糖を使用してグルテンフリーの本当に体にも優しくて心にも優しいすごく温かみのあるケーキをご用意しています。
体にも優しくて心にも優しい、なんて優しい言葉。もうねこの古民家カフェ原産亭グリーンガーデンに行きたいという方ね、この放送を聞いて今うずうずしてるのではないかと思いますが、気になるのはその人気のランチプレートのお値段なんですが、
はい、はい、こちらの方が税込みで1650円でご提供しています。
わあ、いろいろな種類が食べられて、そして体に優しくてということで、そのお値段、しげさん頑張ってますね。
いやもう正直頑張ってます
そうですよね。ただねお客さんに喜んでいただきたいというそういう心優しい思いが伝わってくるお店ですので、
はい、
ぜひぜひね皆さん足を運んでいただきたいと思います。
本当もう皆さんあの聞いてる方々あの、はい、ぜひあのご来店していただければ素晴らしいお食事と素晴らしい時間ご提供できると思います。
はい、はい、ありがとうございます。ここまでねしげきさんにお話をお伺いして、なんてしげきさんお話がお上手なんだろうという形で思ってる方
すごい褒めてくれます、ね、ありがとうございます、う
ん、
本当に
思ってる方いらっしゃると思うんですけど、ここでちょっとしげきさんに迫ってみたいと思います、
はい、
さあしげきさんを知るということではまずはしげきさん
、はい、
鹿島のいいところやね、しげきさんが思うこの鹿島のスポット、
はい、
教えてください。
はい、あの僕自身は潮来市出身なんですけども、うん、あの中学からあの清新学園っていうところに入学させていただきまして、
はい、
で電車通学で通っていて、あのほとんど結構鹿島で僕は学生時代過ごしてきたかなって思うところがあって、いいところスポット、
はい、
たくさんあるんですけど、
はい、
まず第一に僕はすごい鹿島神宮が好きで、うん、これあの本当にあの下から上がってって、うん、あの下に池があるじゃないですか、
はい、
でその池の前 の, あのお茶屋さん、
うん、
でちょっとまあ少し気取ってたんですかね、学生の頃あの少し和菓子とかあの団子とかでお茶楽しみながらちょっと透かしてみたりとか、
うん、
でまあ上まで登ってってまあ参拝したり、
はい、
僕はあの結構なんだその歴史とかも好きなので、
うん、
神宮はあの竹三日土っていう神様を祀っていて、
はい、
もうそれは本当に何だろう位の高いもので、
うん、
もう学生時代僕もすごいとこだなと思ったりして、
うん、
であと他ですと、うん、まあ僕鹿島だとあのまあもちろんあの学生時代あの学校で配られるんですよ、あのアントラーズの試合のチケットが、
はい、
で僕自身は野球部だったんですけど、野球部の友達とかすごいサッカーが好きな子が多くて、で一緒に行こうよっつって、うん、で鹿島サッカースタジアムの方にも行きましたし、うん、あとはどうですかね、海なんかもよく、うん、30分ぐらいチャリで行ったりしてすごい楽しかった思い出があって、はい、
うん、
あとまあこれは私事ですごい恐縮なんですけども、僕
あ
の学生時代からずっとギターでバンド活動みたいなことをちょろちょろってやってまして、
はい、
なのであの神宮駅前のレンガの道、
うん、
あそこ登ってった上にあるミュージックショップボブさんにはもうすごいお世話になって、
はい、
僕結構行ってましたね、あそこには。
だから
結構思い出の地っていうと、
うん、
僕にとっては鹿島神宮とかミュージックショップボブとかですかね、うん、本当に。
そうですか、潮来市出身ということですけれども、鹿島を熱く語っていただきましてね、本当にね嬉しい思い感謝の気持ちでいます。
いやもう本当にいい街です、うん、本当に鹿島は
粋な学生時代を過ごしたのがこの鹿島市ということで
、はい、
何かね茂木さんにはねご縁を感じます。さあそんなね茂木さんですけれども、先ほど まあ、また口言でっていうことで、まあ、バンドを組んでいたということで、はい、なんとねこの古民家カフェ剣山亭グリーンガーデン、
はいはい、
そのようなこう PV などの撮影もされたことがあるということなんですけど。
ああ、そうなんですよ。はい、僕の通ってた大学の方が映像系の大学でして、そこの先輩が、いろんなバンドの PV とか撮る仕事もしてまして、でその方が僕連絡いただきまして、あの松崎なんでザキ松と呼ばれてるんですけども、あのザキ松のところで、あの僕が今やってる PV、撮らせてくんねえかってことで、あのフジロックとかにも出たことがあるあの天童寺ってバンドの、あのミュージックビデオの方を、あのこの古民家カフェ剣山亭グリーンガーデンでオープン前に、あの撮ってみたりとか、そういうこともやらせてもらいました、
ここで失礼ながらザキ松、
はい、ザキ松です僕は。
いい仕事してますね。
いやいやいや、全然本当に。
そうですか、
はい、
そうしましたら古民家カフェ剣山亭グリーンガーデンは本当にね、美味しいお食事をいただくだけでなく、そういう意味でも、潮来市のシンボルともなっている、そんな自慢の場所の一つでもありますね。
まあ、僕の中ではもうすごい大事な場所ですね。
うん、ありがとうございます。さあ改めまして、茂木さん、この古民家カフェ剣山亭グリーンガーデン、営業日や時間、予約方法など教えてください。
はい、営業日の方が、金土日月の4日間で、営業時間の方がお昼の12時から夕方6時までとなっております。で月曜日の方だけは予約優先の営業という形で、スタッフの方減らしての営業をしていますので、なるだけ予約してお越しいただくようお願いしますって形ですね。
はい、ありがとうございます。そして詳しくはインスタグラムの方ということですか。はい、
公式インスタグラムの方で、結構アット何々とかって検索するのすごい大変なので、潮来剣山亭で検索してもらえると出てきますので、そちらの方フォローしてもらって、そこではもう店内の写真とか、あとは料理の写真とか、いっぱいいろんなもので情報も結構発信してますので、で電話番号とか詳しい場所とかも全部載ってますので、ぜひそちらご覧になってもらえれば、大変よろしいかと思います。
はい、そうですね。このね、詳しいお店の場所ですが、看板が出ているのでそこを曲がっていただければ間違いなくたどり着くんですが、ここまでたどり着いてるんだけどあともう少しという方はお電話してもご迷惑ではないでしょうか。
はい、そういう電話も結構ありまして、
はい、
あそっちじゃなくてこっちですみたいな形で、
はい、
誠心誠意対応しますので、
はい、
ぜひ何かわからないことあったらお電話してもらえたら、こちらも対応いたします。
はい、ありがとうございます。さあ茂木さん、最後にね、この放送を聞いてくださっているリスナーの方に茂木さんからメッセージお願いします。
はい、メッセージというか、この剣山亭グリーンガーデン、すごくいい店で、僕個人としても本当にいい時間が過ごせる場所だなと思っていまして、僕らスタッフ側からの、テーマとしてはやっぱり古き良き古民家でちょっと贅沢な時間をぜひをモットーにテーマにしてやっていますので、少しね、毎日いろいろ大変な人もいるだろうし、少し落ち着ける時間が欲しいとか、ちょっと少し休みたいなとか贅沢したいなって時にぜひうちを利用してもらえれば素晴らしい時間ご提供できると思いますので、皆さんぜひご来店ください。
はい、ありがとうございます。築150年というかつての庄屋宅ね、そのぬくもりや重圧感はそのままに生かしている、そんなね古民家カフェ剣山亭グリーンガーデン、皆さんぜひ足をお運びください。
はい、お願いします。
お店ナビ、今日のお店ナビは古民家カフェ剣山亭グリーンガーデンの松崎茂木さんにお話を伺いしました。松崎さん、ありがとうございました。
はい、誠にありがとうございます。
最後は地域にフォーカス。1月14日火曜日、2024世界団体戦空手競技に日本代表として出場され優勝した岡野由衣選手が市長を表敬訪問しました。
それではただいまより極真会館茨城支部鹿島道場岡野由衣選手2024世界団体戦優勝市長表敬訪問を始めます。 岡野由衣さんは2024国際親善空手道選手権大会15歳17歳の部において輝かしい成績を収められました。昨年10月にポーランドで行われました2024世界団体戦に日本代表チームとして出場され、そこで16、17歳女子個人戦で準優勝されました。そして日本チームの団体戦優勝に大きく貢献されております。
国信鹿島所属の岡野由衣選手にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
顔ちっちゃいですね。
全然大きいですよ
いやいやいや、でも本当にドルフィーが大きくて、これ1メーター超えですね。
そうですね。
ポーランドからどうやって持って帰ってこられたんですか？
上の部分はもう取っちゃって自分のカバンに入れて、下の大きい部分だけ飛行機でもう送ってるって感じです。
立派ですね。これは団体戦の優勝ということでのトロフィー。
そうですね。
団体戦はちなみに何名で戦ったんですか？
4人で。
ということは4名様すべての方がこれを。
そうですね。
あら、お家に飾ってらっしゃるわけですね。
はい、飾ってます。
どこに飾ってるんでしょうかね気になりますが、
なんかメダルとか賞状とかトロフィーが全部あるところに置いてます。
全部ということはかなりの数をお持ちなんですね。
まあ
すごいですね。現在高校2年生ということなんですが、実際には何歳ぐらいからこの空手道に？
4歳5歳ぐらいですね。
あの小さい時の記憶って痛いとかそういうのなかったですか？
全然ないです。
じゃあハートもかなり小さい時から強い方だったんでしょうけれども、今回個人でも2位というね栄誉ある位置を獲得されたわけなんですが、それに至るまでにはかなりご苦労もあったかと思いますけれども、一番何が辛かったですか？
そうですね、体力を上げるのが一番大変だったです。
じゃあやっぱりそれにはお母様の援護射撃も？
いや特に
でも食べ物とかやっぱり気をつけてらしたと思いますよ。
多分ないですね
これ聞かれたらね、お母さんきっとがっかりされると思うんですけれどもね練習は鹿島道場ということなんですけれども、どのあたりに道場はあるんですか？
鹿島中学校と平井中学校にあります。
もう毎日？
いや木曜日と土曜日。
週2回だけなんですか？それ以外はじゃあ自主トレで？
そうですね。
自分の持ち味というか得意な技は何でしょう？
下段蹴りと突きですね。
試合を振り返って自分でこれが良かったっていうところを挙げてもらえますか？
空いてるところ、相手の油断してるところに蹴りをうまく入れられたので、そこが良かったなと思ってます。
実際優勝という栄誉ある地位をね得られたわけなんですけれども、率直な感想は？来るべきしてきたって感じでした？
いや、なんか実感がなくてあまりで、いつも通りやってちょっと楽しんでやったら準優勝できちゃったみたいな。
すごいですね。その優勝なり2位になるまでには試合の回数って結構あったんでしょ？
3回ぐらいですね。
どの国の選手と戦ったんですか？団体と個人とそれぞれ。
個人ではニュージーランドの選手と、その後に北アメリカの選手と、で最後に決勝でブラジルの選手とやった感じです。
じゃあ次目指すところを伺ってみましょう。
高校生の部じゃなくて一般の部で入賞できたらなと思ってます。
今後の目標についてお話しください。
はい、4月に高校生最後の国際大会があるので、そこではまず優勝をすることと、ウェイト制もあるので、去年は入賞ができなかったので入賞できるようにしたいなと思ってます。
頑張ってください。
ありがとうございます。
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。